日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのはマネーの学びチームリーダーの小栗太さんです。小栗さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、レイナさん、いよいよ春が近づいてきたと思うんですけれども、はい、なんかやっぱりウキウキしないですか？
しますよね。
はい、あの気象台の標本木になっている桜の開花予想っていうのがあるんですけれども、はい、今年はもう来週の3月19日には東京桜が咲くそうです。
はい、そんなに早いんですね。
沖縄などの南西諸島以外では東京の開花がなんと一番早いということなんですね。
そうなんですね。でも私まだヒートテック着てるんですけど
私もまだダウン着てるんですけれども先週末寒かったですもんね。
ちょっと雪も降りましたよね、はい、東京は。
ところでレナさん、桜というと何かこう思い出とかですね、浮かぶものありますか？
桜、春以外ですが、桜餅とか。
桜餅ですか？そちらですかあのうちの娘たちも桜フーズというか桜スイーツっていうんですか、
いやこの時期、はい、スターバックスとかね、いろいろなところで見ますよね。
ラテですか？
美味しいんですよ。
あ、ラテじゃなくてデザートもありますよね。
デザートもありますね。
なるほど。私はあまりスターバックス行かないので味わった桜を風流に味わえないかもしれないんですけれども、はい、いろいろあるんですけれども、私から見て桜というとやっぱり浮かぶのはお花見ですね。
お花見、
はい、皆さんお花見の宴会とか行かれますか？
いや、コロナ前は結構行ってたんですけどね、はい、コロナ禍は全然行けなかったんですが、今年ちょっと行きたいなとは思っています。
あ、そうですね。
小栗さんはでも結構行かれるんですか？
私はもう毎年ですね、地元の公園で友人たちと一緒にもう昼間からお酒を飲みながら宴会をやっています。はい、そういえばですね、私以前ニューヨーク住んでたんですけれども、ワシントンまでお花見に出かけました。
ワシントンに桜ありますもんね。すごく綺麗ですよね。
ポトマックのところすごく綺麗ですよね。
はい、私はニュージャージーなのでなかなか桜は見れなかったんですけど、はい、私の親が桜の木を1本植えました。
え、自宅にですか？
はい、なので、はい、最近は見れるようになりました
それは最近ですか？
最近ですね。
1本、あ、ちゃんと咲くんですか？
はい、咲きます、咲きます。綺麗ですよ。はい、
じゃあそこにちょっとご坂敷物を敷いてお酒を持ってきます。
それはね、やらないんです
よ。やらない
んですか？何のためだっていう。
ご両親の方も、そういう習慣ってのはないんですか？
ないです。あんまりお花見の習慣はないかもしれないですね。もうアメリカ生活が長いん で、
そ う、 です、ね、そういう桜のシーズンがやってくると、はい、日本ではいよいよ新年度が始まる合図になります。うんうん、街中で新入社員の方とか、あるいはそう新入生の方の姿が目立つようになりましたよね。
なりますよね。黒いスーツで初々しいですよね。
そうですね。マネーの学び的には新生活での資産形成が話題になります。しかも今年は新ニーサが始まって資産運用への関心がものすごく高まっています。そこで今回は新ニーサの中でも爆発的な人気になっている外貨資産への投資についてお話ししたいと思います。
外貨資産への投資ということは為替関連の話ですね。アメリカ人の私ももちろん関心があります。はい、為替の記事を何十年も書いてきた小栗さん、よろしくお願いします。
実はこの番組で外貨投資を取り上げるのは初めてじゃないんですよね。
そうですよね。この番組も夏にはもう丸3年になりますが、外貨は結構出てくるテーマですね。
前に取り上げたのは1年前の5月でした。その時なんですけれども、外貨投資と阪神タイガースの共通点について話したってこと覚えてますか？
何でしたっけ？
私は鮮明に覚えてるんですけれども共通点はですね、常に期待半分で慎重に見た方がいいということでした。
ああ、
でもその阪神が去年は日本一になったので、外貨投資も大人気になったということなんですね。
いやいや、小栗さん、それは関係ないでしょ。
関係ないですね冗談はさておき、新ニーサで投資する外貨投資について考えていきましょう。
はい、
外貨投資に人気が集まっているのはここ数年ずっと歴史的な円安が続いているからです。
少し前まで1ドル150円前後というかなりの円安水準が続いてましたね。
そうですね。少し前というか今年も150円台つけてますので、見たびということなんですけれども、当然外貨投資はですね、円安が進むほど外貨を円に戻した時の金額が膨らむので大いに人気を集めているわけですけれども、まだまだ魅力を感じている人っていうのは少なくないと思います。
一方の金利面でもアメリカやヨーロッパの方が日本よりもはるかに高いので、外貨商品は両方の面で魅力的に見えますよね。
その通りですね。今年から始まった新ニーサでも外国株を組み合わせた投資信託が大人気で、福岡フィナンシャルグループの試算では 今年の1月なんですが、主な外国株投資25商品に1日あたりで450億円もの資金が流入したそうです。この数字だけ聞いてもちょっとピンとこないかもしれないんですけれども、仮にこのペースで流入が続いたとしたら、なんと1年で10兆円を超える資金が外国株投資に流れ込むという予想になるそうです。
10兆円ですか。そう聞くとかなり大きい感じがしますね。
そうですね。分かりやすい比較で言うと、去年の日本の貿易赤字がだいたい10兆円だったんですね。つまり貿易赤字に匹敵する金額のお金がさらに日本から海外に流れていることになるんです。
なるほど。これだけの額が海外に流れればますます円安になりますよね。円安が進めば外貨資産も増えるので、相乗効果で人気がさらに高まりそうです。
でもちょっと待ってください。
はい。
そんなに美味しい話とばかりは言えない面もあるんです。
え、何でしょうか。
はい。では続いて外貨投資のリスクについて詳しくお話ししたいと思います。新ニーサで外国株投資に人気が集まっているという話をしましたが、実際には人気が高いからという理由だけで投資している人が少なくないと思うんですね。その証拠に新興国の株式投資のランキングを見てみると、ほとんどインド株に投資する商品だったんです。おそらくインドにどんな企業があるかも知らずに、例えば人口が中国を抜いて世界最大になったからといった理由だけで買ってるんじゃないかなというふうにも思ってるんですね。
確かにインドの企業と言われても具体的な名前はすぐには浮かんでこないですよね。
浮かばないですよね、はい、そこにリスクが潜んでいるわけです。事実インドは働き手になり消費も旺盛な若い人の人口が多いので、この先も高い経済成長を続けると思います。でも新興国特有のリスクというものも忘れてはいけないと思うんです。
新興国特有のリスク、いろいろありそうですが、小栗さんが懸念しているのは何ですか。
少し難しい言葉になりますが、はい、流動性の問題です。
流動性ですね。この番組でも時々出てくる言葉です。市場参加者が少ない小型株なんかだと売りたくても売れないなんていう時に流動性が低いと言いますね。
そうですね、その流動性のことです。新興国はマーケットが欧米よりも小さいので、例えば世界で経済危機とか戦争とかが起きると、流動性が高い通貨、つまりお金の量が多くて交換しやすいドルとかユーロにお金が流れやすくなるんです。ということは新興国ではそういう時に一気に通貨や株価が急落するリスクがあるというわけです。実際過去を振り返ると、アジア通貨危機や中南米通貨危機、ロシア危機、トルコ危機など経済ショックに連動して新興国通貨が暴落した例はこの30年だけでも何回もあります。しかも日本にいると新興国の情報があまり正確に伝わってこないので、そのことによる動揺が広がりやすいんです。
そう聞くとその点は確かに不安ですね。
そうですね。特に心配なのは今年は世界経済の波乱要因がたくさん控えていることなんです。
日本株は史上初の4万円を突破したような状況で堅調ですし、米国株も同様ですよね。マーケットの不安要因ってそんなに多くありましたっけ。
それがあるんです。まずはもしトラリスクです。
もしトラ最近よく聞きますね。
聞かれますか。
はい。
もしトランプ氏がアメリカの大統領に返り咲いたらという意味なんですが、市場関係者が恐れているのはアメリカ第一主義の復活です。人気取りで国内産業の保護を声高に言い始めたら、せっかく日経平均株価が最高値を更新したのに、自動車や鉄鋼などの輸出産業が深刻な打撃を受けかねません。
それは困ります。私のNISAの資産も減っちゃうかも。
そうですね。さらにそれだけじゃないんです。
はい。
中国経済の停滞も不安要因になります。こちらは世界第2位の経済大国ですから、不動産市場の混乱などを通じた世界経済への影響が懸念されています。中国の不動産バブル崩壊の負債額は日本のバブル崩壊の比ではないと言われています。もちろん軍事衝突が続くウクライナとか中東の情勢も引き続き心配ですよね。
そう考えると確かに不安要因は多いですね。どうしたらいいのでしょうか。
はい。投資の大原則というのがあります。それは自分で投資先の良し悪しを判断できることです。でも外貨投資になると、アメリカや中国ならまだしも、先ほど話したように全く知識や情報がない国も投資先になり得ます。だからまず外貨投資ばかりに資産を集中させないことが重要になります。ところが金融機関やインターネットで外貨投資の案内などを見ると、日本よりも金利がはるかに高かったり株価が大きく上がっていたりするので、つい心が惹かれますよね。 それも無理はないと思います。でもここで今一度国際分散投資の視点を思い出してほしいんです。それは複数の国に投資先を分散させたり、国内に持っている資産とバランスを取ったりすることが大切だということです。
たとえ人気が過熱していても外貨資産に投資するだけが投資ではないということですね。確かに情報が少ない国に投資して知らない間に資産が減ってしまうのは怖いことですね。私もNISA投資では気をつけたいと思います。今日は外貨投資のリスクについて学びました。続いては新コーナープレイバック、思い出のあの年です。毎回過去のある1年を取り上げ、その年の金融界の出来事や個人的な思い出を語り合おうというコーナーです。今回は1997年平成9年です。小栗さん、この年にはどんな思い出がありますか？
そうですね、結構私の社会人生活の中では大きな節目の年だったんですね。
そうなんですね、
はい、一言で言うとですね、今マーケットとか金融関係の記事を書くことが多いんですけれども、はい、その分野の新聞記者として働こうとちょっとかっこいいですけど決意した年になります。
そうなんです、何があったんですか？
はい、当時ですね、実は日経ビジネスという週刊誌の方の記者をやってたんですけれども、はい、そこで金融担当だったんですね、
はい、
その時に日本と海外で2つのことが起きています 、
はい、
一つは日本では金融危機と言われていまして、
はい、
大手の銀行とか証券会社が連鎖破綻したことが起こりました、はい、もう一つはアジア通貨危機といって、
はい、
東南アジアとかですね、東アジアの国がどんどんどんどん通貨が暴落するという、はい、ことがありまして、これに直面したということになるんですね。
なるほど。
記憶とかってうっすらとかありますか？
いや、記憶うっすらとありますね。
は
い、両親が話していたのも覚えてますし、
はい、
でもアメリカだったのでまだちょっと遠い感じはありましたけど、
ね、
やっぱり大変だったんですね。
大変でしたね。はい、ちょうどですね、4つの金融機関が経営破綻したんですが、
はい、
全部11月同時に来たんですね。
わ、
でしかも11月の毎週金曜日に、
はい、
破綻するということ
で、金曜日、
はい、そうすると土曜日の新聞に載るわけですね、記事が。で、土曜日って当時は銀行開いてなくて、
なるほど、
ATM 動いてないので、
はい、
こうお金の引き出しとかの取り付け騒ぎが起こらないということで、順番にですね、情報が出ていくと、
なるほど、
いうことが起こった年ですね。
へ、
まあ、逆に言うとですね、それくらい取り付け騒ぎが起こったら大変だと、
はい、
日本中パニックになっちゃうという不安があったんだと思います。一つちょっと私すごく鮮烈な記憶があってですね、
はい、
これ昔の住友銀行の方に お伺いしたんですけれども、はい、当時北海道拓殖銀行というですね、北海道の大きな銀行が破綻したんですけれども、
はい、
その近くにですね、住友銀行の支店もあったんですね、
うんうん
うん、で、皆さんですね、その北海道拓殖銀行、拓銀というと呼んでたんですけども、
はい、
そこからですね、お金を引き出して住友銀行に持っていくわけです。交差点を渡ってですねで、これは大変だと言ってその人がですね、見に行ったら、
はい、
番号、順番待ちの番号の電子版ってありますよね、
はいはい、
何番目ってやつ、あれが3番とかだったんで、
はい、
あれ全然来てないんじゃないかなと思ったら、聞いてみたら99番まで行っちゃってて、その次の3番まで番号が動いてたという話を聞いて、いかに大変だったのかなって思いましたね。
そうなんですね、
はい、でもう一つの、アジア通貨機の方は、
これ、はい、
もう少し今の仕事に近いんですけれども、うんうん、当時ですね、通貨危機っていうと中南米でよく起こってまして、
はい、
メキシコだとか、
はい、
あとアルゼンチン、ブラジルですねとかで通貨暴落ってあったんですけども、アジアっていうと結構身近じゃないですか、
はい、
で一番最初確かタイだったと思うんですけども、
うんうんうんうん、
タイの、もともとドルとそんなに相場が動かないように固定してたんですけども、ドルがどんどん上がっていく中でタイの経済そんなに実力がないのに上がっていくって状態になって、それだとこうあんまり日本でも円高になると輸出が苦しくなるように、
はい、
タイも輸出が苦しくなっちゃうんですね。そこでもう耐えきれなくなって、もう連動するのをやめるって宣言した途端に暴落していく。で見てたら同じような構造じゃないかってことで、
うんうん、
インドネシアだってマレーシアだって一緒じゃないかということで、どんどん連鎖破綻して、
はい、
で最後はですね、韓国も輸出ですよね、
うんうんうん、
輸出の自動車とかあるいはコンピューターとか携帯電話とか強かったので、韓国も構造が一緒だということで、韓国もついに暴落するということがですね、
うんうん
うん、夏の間に一気に起こりまして、
はい、
マーケットっていうのはそれまで動かなかったんですけども、
うんうん、
こんなに急に動くんだと、
はいはい、
これは、
ね、はい
はい、本当は大変よろしくないことなんですけども、はい、見てる側としては興奮するんですね。
なるほど、
こんなことが起こってると、
はい、
相場がなんか桁がどんどん変わってるとかですね、
はい、
起こってたので、 あ、マーケットっていうのはこんなに動くものなんだということで、その分野の取材をよくするようになった
そうなんですね、
いう記憶があります、
はい、すごい大変な年だったと思うんですが、小栗さんにとってはちょっと、はい、あの何でしょう、インスピレーションにな
るような年と言いますか。インスピレーションの年でしたね本当にそういうことだと思います。であとですね、あの個人的な話になるとちょっと一つだけあったのは、はい、当時日経ビジネスという雑誌にいたので、
はい、
新聞での表現方法と週刊誌だったんですが、
はい、
週刊誌って1週間に1回しか出ないじゃないですか、
はい、
そうするとニュースを書いても古くなっちゃうじゃないですか、
はいはい、
ということで週刊誌ってのはどういう書き方をしたらいいのか、でその後ちょっと本も作ったんですけども、本にはどういう感覚で作ったらいいかとかいうですね、こうメディアごとの特徴っていうのも分かったという、貴重な材料になった
年です。なんかいろいろなターニングポイントの年だったんですね。
そうですね、
面白い。
実はですねこの年もう一つ流行語ができたんですけども、はい、日本売りという言葉が
出まして、日本売りなんですか。
要は単なる円安がですねその次の年にかけて激しく動くんですけれども、今のように円安なんですけども、はいはい、その時は日本がダメだからお金が外に逃げていく、あのフライトクオリティということでですね、どんどんどんどん日本から逃げていく、日本っていうのがそういう意味では衰退国の始まりだったんじゃないかなというふうに、ちょっと寂しい話ですけども
感じたのが1997年ですか、はい、
感じました。
はい、ってなると今だとどう思います、その時の教訓とかって今に当てはまること
ありますか。今あれじゃないですか、株価は最高値じゃないですか、はい、でそれの理由の一つに円安があるので、
はい、
円安って本当にいいことなのかな悪いことなのかなってことをちょっと考えながら最近取材してますね。
面白いですね、はい、いや、いろいろ学び多い1997年ということでした、ね、
印象残った年でした。
なるほど、ありがとうございます、はい、日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は外貨資産への投資についてお話ししましたが、日経電子版マネーの学びにも関係する記事があります。例えば、円相場波乱要因が山積、新ニーサや訪日客も影響。新ニーサで人気過熱、最高値のインド株はまだ買える？などです。説明文にリンクがありますので、こちらもぜひお読みください。
小栗さん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。